平宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最終月曜日のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお話を伺っています。佐藤市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようやく冬が終わって春本番といった感じですよね。
そうですね、冬を越えて、さらに成長した姿を見せてくれている学校がありますよね。
はい、第89回選抜高校野球大会に出場した作新学院高等学校の硬式野球部ですね。
そうですね、夏春連覇がかかった大会ですからね、皆さん力が入ると思います。
夏春連覇してもらいたいですよね。
そうですね。
さあ、スポーツ盛り上がっております。はい、市長、J3 リーグの開幕やリンク栃木ブレックスの快進撃など、宇都宮のプロスポーツも期待が高まっていますね。
そうですね、栃木 FC は J2 昇格に向けて頑張ってもらいたいと思いますしね、またリンク栃木ブレックスは B リーグ初代王者を目指して頑張ってもらいたいと思います。
はい、そして、自転車も、国内最高峰のロードレースツアー、J プロツアーが開幕し、宇都宮クリテリウムや宇都宮ロードレースが開催されました。
そうですね、今の宇都宮クリテリウム、今年も開催されましたが、これは自転車ロードレース国内 最高峰のツアー J プロツアーの開幕戦となります。清原工業団地内の特設コースを、走ってもらったわけでありますけども、今年も盛り上がりました。でもブリッツェンの鈴木譲選手が、5位ということで連覇はならなかったんですね。すごい応援でしたけどね。
1万人ぐらいいらっしゃったということですね。
すごい人数でした。そして、宇都宮ロードレース、これも、今シーズンから J プロツアーに新しく加わったレースになります。森林公園周回レースということで特設コースで、開催をされました。ブリッツェンの増田成幸選手が3位でありました。でも栃木県の県内の那須ブラーゼンが、初優勝を飾りました。本当におめでたいですね。
ゴール直前の逆転劇、興奮しましたよね。
あっぱれですね。お見事でした。那須ブラゼン、本当に初優勝おめでとうございます。
それから、栃木県全域を舞台とした自転車ロードレースも初開催されるんですよね。
はい、そうですね、第1回ツールド栃木と銘打ちまして初開催をされます。栃木県全域を舞台としたサイクルロードレースになるんですね。日程は3月31日、これ第1ステージになりますが、日光ダイヤ公園からスタートいたします。そして4月1日、そして4月2日と、この3日間第1ステージから第3ステージが栃木県で開催されます。最後の4月2日第3ステージはゴールが清原中央公園になります。宇都宮の清原中央公園になります。ぜひスタートフィニッシュ地点で各市町の PR ブースの出展や、またステージイベントなども開催されますので、ぜひ皆様方には観戦していただきたいなと思いますね。
はい、ツールド栃木のホームページを覗くとおすすめの応援スポットの紹介もあるんですよね。ぜひいい場所を見つけて、
そうですね、
間近で見ていただきたいですね。春はスポーツ観戦に絶好の季節です。毎週末どこかの会場でプロスポーツの試合が開催されています。直接会場行って選手を応援していただきたいと思います。応援しましょう。さて、宇都宮市では、大谷の観光にも力を入れてますよね。
そうですね、大谷はですね、日光、那須、あるいは益子といった、観光地の一つですね。やはりさらに磨きをかけて栃木県を代表する観光地にしていきたいと思います。そのためにですね、大谷地域における地域資源、これをフルに活用しようと、それで大谷の観光地としての地位を高めていこうと今考えています。そういう中で周遊バスの運行検討を進めています。これはゴールデンウィーク頃になるかと思いますが、ロマンチック村、そして大谷資料館、この2つの間を、周遊バスとして運行して、お互いのいいところ、お互いの場所を楽しんでいただこうというものであります。そしてもう一つは地下の冷熱エネルギーありますね。冷たい水、そして冷たい冷気、こういったものをさらに利用していこうと、もったいないじゃないかということで、将来大谷スマートインターチェンジと絡めて、この地下冷熱エネルギーを活用しましょう。具体的にはもう実験も済みまして、実際に生産ができるようになった夏秋のいちご、夏秋いちごですね、なかなか取れないその期間に、この冷熱エネルギーを使っていちごを栽培しましょう。 こう成功しました。これを西日本、九州あるいは沖縄そういったところにどんどんと持っていって、買っていただこうと、まあ、いうことももうこれから実際に進めていきます、はい、そして大谷全体を日本遺産への登録、まあ、これもやっていこうとでやっていこうということでスタートいたしました、うん、大谷を盛り上げということです。大谷観光地ですからね、素晴らしい観光地なのでさらに磨きをかけていきましょうという取り組みを進めていきます。
なるほど。大谷の採石場跡を何度も訪れてるんですけど、地下神殿のように美しいんですよ ね、
そうですよね。
もうぜひ大谷の歴史とともに触れていただきたいですね、はいはい。さてここからは、まあ、前回に引き続きまして、はい、宇都宮の未来を担う公共交通についていろいろな質問をさせていただきたいと思います、はい、まずですね、はい、こんな質問が来ています、はい、LRT についてもっと詳しく知りたいです、はい、気軽に知ることができる場所はありますか、はい、という質問で す、
そうです、ね、
だんだん皆さんにも LRT が浸透してきて、まあ、さらに知りたいという意見が多く出ています、
はい、そうですね、まさしくその通りですね、うん、まあ、ファックスとかお手紙あるいはメールそういったものでもどんどんご質問していただきたいんですが、はい、気軽に行っていただける場所といたしまして、はい、オープンハウスというものを開催しています、はい、まあ、これは、いろんな写真とか映像そういったものを展示して、そして資料を見ていただく、それとともに職員がいますので常駐してますから、どんなご質問でも気軽にしていただいて、はい、お答えをさせていただくという、まあ、ものになります、はい、このオープンハウス、まずはオリオン通りのオリオン AC プラザにおきまして4月7日まで開催をしています、はい、時間は午前10時から午後5時までとなっています、はい、そして4月11日から21日はベルモール2階になりますが、光の広場におきまして午前10時から午後7時まで開催をしています、はい、そして4月24日から28日は市役所になります、はい、市役所1階市民ホール会場において午前9時から午後5時まで開催をしていますので、気軽に来ていただいてどんなことでも結構ですから、ご質問をしていただければと思います、
うん、LRT のオープンハウスは順次開催されるということなんですね、はい、そうですね、はい、もうぜひ宇都宮の公共交通について皆さんに一緒に考えてもらいたいですよね。はい、まあ、引き続きラジオをお聞きの皆さんからのご質問を受け付けていますので、ぜひお気軽にお寄せいただければと思います、はい、今日のお話は佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。